踊る大捜査線。
踊る大捜査線。
見ました？
見ました。
初めて見たわけだ。
全部見たのは初めてだった。
この超有名な、
うん、
作品を、
うん。
どうでしたか？
なんか、今までよりも、
うん、
株が上がった、彼の。
彼の？
室井さんの株が上がった。
ほう、え、室井さんの？それはギバちゃんの？
いや、室井さん。
室井さんというキャラクター。
そうそうそう。
え、それまではどういうイメージだった
の？もっとピリピリしてる方かなっていうイメージがあったんだけど、すごく熱い男だっていう。
そうそうそう。
そう。
なるほどね。あ、じゃあどうしましょう。ネタバレなし話。軽くします？
軽くする？
できる？
軽くしようか、じゃあ、
うん。これどういうドラマですかと。
元コンピューターのね、コンピューター関係の営業をやってた。
営業やっていた。
青島さん。
うん、青島晋作。
室井さんの一言で有名な。
うん。
小
田裕二が。
小田裕二が。
脱サラして、
はい、
憧れの警察官になる。刑事になるところから始まるのね。
うん、
第一話が。
刑事になる試験みたいなね。
うん、あの取り調べをしてるシーン、ね、
うん、
で、まあ、入ってみたものの、うん、イメージしていた。
警察とはちょっと違うと。
全然違うと、
うん。
これだったらサラリーマンやってた方が良かったわ、みたいな、うん。ところが斬新だったんだろうね、当時は。
あ、
うん、で、まあ、イカリア長介やら、深津エリアやら、
うん、
個性的な刑事の連中が出てきまして、うん、で、所轄のね、要は下っ端の
現状を描くみたいな。現状。
で、その上層部と下っ端との確執というか、
うん、
距離を描いてるわけよね、
うん
うん。で、その上層部の方にいる、いわゆるエリートの中に、
うん、
さっき言った、ギブちゃん演じる室井慎二という男がいて、で、この男は、この男で、また熱いんだよね。
うん。
うん。
それ、所轄との壁を取り払おうという。
そう。で、小田裕二と、小田裕二とっていうか、青島と、約束するわけね。
うん。
青島は、下で、現場で頑張ると。
うん。
で、室井さんは偉くなって、その、
構造を変えちゃう。
変えてくれと。いう約束を交わした二人による、まあ、ドラマ。
うん。
つう感じでね。
うん。
非常に面白いですんで。まあ、結構見てるよね。うん、
みんながってこと、
うん、うん。
みんな見てるね。
映画化もされてますし、
うん、
3回にわたって。見たことがないという人は、これを機会に見ていただいて、
うん。そうね。
よろしいんじゃないでしょ
うか。うん、
いう感じで。じゃあ、ネタバレで行きましょうか。
はい。
な
んかちょくちょく見たかやったんだよね。
ちょくちょく、あ、昔、
うん、
お
あの、10話の真下さんが撃たれる。
おあの、出家した大阪直樹に。
そうそうそう。
撃たれるシーン。
撃たれるの回と、
うん、
あと最終話の最後の方。
最終話の最後の方、う
ん。おばあちゃんと話してるし。
あ、交番で、
うん、
あ、もう本当に最後だ。ラスト数分だ。
まあ、
吉田のおばあちゃんね、
うん。
うんうんうん。なるほど。
あった。
リアルタイムで。
わかんない。いつ見たかわかんないけど。
再放送もちょくちょく
やってるんでしょ。
やってるからね。
うん。
俺は多分リアルタイムで見てたのかな。あー、でもリアルタイムだと、あれ何年の作品だっけ、これは。1997年ぐらい？2000年よりは確実に前だね。
前。
その時は、ビデオで見てたのかな？まあ、でも、リアルタイムに結構近い感じだと思うね。で、好きなキャラクターなんていうのはいます？
いますよ。
お、それは。
それこそ、室井さんとか。
ああ、室井さん。
枠さんとか。
枠さん。
魚住係長
とか。あ、俺魚住係長好きなんだよね。あ、いいね。
うん。
あの人はなんだっけ？盗犯係じゃなくて、
教習班係。
教習班係。の係長。
係長。
魚住係長いいね。
うん。
俺すげえ好きよ。あの、なんだっけ、
フィンランド、
フィンランドの、フィンランド人の奥さんがいて。あれなんかね、アドリブだったらしいですよ。
あ、そうなんだ。
うん。僕ね、フィンランド語は喋れるのっていうシーンがね、確か最初の方にあるのよ。あれがアドリブだったらしくて、じゃあ面白いから、フィンランド人の奥さん出しちゃおうぜって、そういう感じで、トントンで済んでたらしいんですけど。あの、ドラマスペシャルが2つ。
うん。
あって。で、なんか外伝みたいのが何個かあって、
うん。
で、映画があって、スピンオフがあってってあるんですけども。うん、中山くんは今回、テレビシリーズは全部見て。
見た。
で、スペシャルが見てないと。
見てない。
二つとも。
見てない。
あー。で、映画も
映画は、1と2、1は見た。
あ、1は見た。
昔ね。
あの、キョンキョンのやつ。
そう。
おー。面白くなかったでしょ。
いや、なんか微妙だった。
でしょ。僕正直、あの、映画は、クソだと思ってます。正直な話。
あれ、中村さんが出るの 1?
は2ね。
あ、じゃあそれも見てる。
あ、それも見た。
そう。
どうだった？
でも普通だって。
普通だった？
あ、
普通
だから、
うん、
見た時のテンションが50だとするじゃん。
はい。
見終わった時のテンションが50。普通でしょ。
それ、最悪のパターンだよ。その、作り手からしてみたら。 何の影響も与えてないってことでしょ。でね、その2時間で。
その上限はあった
か。途中はあんの？途中の上限は。途
中上限あったかもしれないけど、うん、
最終的には
フラット。
いやー、映画はね、やっぱ面白くねえよ。悪いけど。
三もそんな感じだったんでしょ？
まあそうね、言っちゃうとね。どうしてもさ、映画にするということはよ、うん、時間長いわけじゃない。うん、120分とかになるでしょ。で、話も大きくしなきゃいけないわけじゃん。うん、で、話を大きくするってことは、ね、大きい事件が起きなきゃいけないわけですよ。うん、で、大きい事件つってもさ、似合わないじゃん。そういうドラマじゃないじゃない、もともと。ドラマシリーズの中で一番大きな事件っていうのは、要は最終話でしょ。最終話、
警官殺し
の、ね、ラストには。うん。あの程度じゃない。あの程度って言い方もあれだけど。映画だったらもう、なんつうの、お台場を封鎖するレベルになってるわけよ。
そうね。
そんなもん持ってこられてもね、そんなどうしようもないですよ。
うん。うん、
ぶっ飛びすぎてて、あまりにも。だって2なんてさ、覚えてるかどうか知んないけど、うん、あの織田裕二たちがなんだっけ、訓練かなんかに参加してんだよね、
うん、
確か。で、特殊部隊倒しちゃうんだから。
あー、
そんなんじゃないじゃない、そこじゃないじゃない、うん、面白さっていう。大長編ドラえもんよりもぶっ飛んでるわけですよ。言うなればね。なんだろうね、マスターとかどうよ、ゆうすけサンタマリア。あれ、ゆうすけサンタマリアの一応出世作じゃん、言っちゃうと。
マシタさんは、テレビではそんなかなって感じ。
まあ、ほんと脇役、だからね、うん。そう、脇役がやっぱいいよね。
うん。
うん、恩田さんの、上司のあのメガネの人と
か、ああ、わかるわかる。
あの人とかも俺好き。
あ、
恩田くん、恩田くんとか言ってる、あの人。と、まあ、スリーアミーゴスですよ。
うん。所長はわざと抜けてるの？それとも本当に抜けてるの？
あのね、そのドラマしか見てないから微妙かもしれないけど、まあ、映画とかになっちゃうともう完全にボケ老人なわけですよ。
あ、そうなんだ。わざと。
レベルで言うともう。で、ドラマの方も最初の数話はそんなぶっ飛んでねえのよ。
うん。
あの、伊集院光が犯人で出てくる。
そう、あの、堂々巡りのやつでしょ、は
い、あの、会議のシーン。
うん。
ストーカーってのはなんだっていう。うん、あのシーンをきっかけにぶっ壊れていきます。所長は。
うん。
それまではね、そんな、うん、とんでもなかったんだけども、そっから歯車が。
警察の規則わかんないとかね。
そう。
もう、
ちょっとやりすぎよ。
あ、でもあれもなんか計算でやってんのかなって思っちゃった。そうでもないんだ。
計算ってそれは何？所長がってこと？
そうそうそうそう。
天然ボケじゃなくて、受け狙いとしてやってる
の。いや、受け流すために、上層部の嫌味を受け流すためにわざと狙ってんのかな。
そうなんじゃない、もうただの変な。
ただの。
もう3に至ってはもう目も当てられない。
そうなんだ。
うん、残念ですよね。やっぱ、イカリア・チョスケがね、死んじゃったわけですよ。
うん、
で、3には出てこない。
そうね。
うん。
出てきようがないからね。
出てきようがない。ダメ、3はな、頑張ってたけどね。3の話はね、やっぱまだできませんよ。
あ、そう。
ネタバレになっちゃいます。まだ公開中だよね。
うん。
3はね。まあ、いや、ちょっと3でやめてほしいね。4とかさ、だやるとしても、ドラマスペシャルとかにしてほしいわけよ。
ああ。
ただ、4やったら、そこそこみんな見ちゃうんだよね、結局。
うん。
結局見ちゃうの。俺も見ちゃうもん。やられたら。結局、気になるから。いかにひどかろうが。
うん。
でもそれはやっぱ良くないよね。男らしくないよね。商業的には、もちろん、いいのかもしれないけど、うん、そんなんでさ、どんどんどんどんさ、その価値が落ちていくのはさ、ファンとしては嫌じゃない、
うん、
っていう話で。シリーズものって良くないね。
難しいよね。
そうなってくるとね、うん、
いや、待望するとかもあるけど難しいよね。
いや、
その元の空気を壊さずっていうのは難しい。
無理無理無理、そんなもん。一番印象的だった事件というか、あれはありますか、ドラマの中で。
事件ね。
まず、第1話が、
うん、
刺
激が足りなかったんだってやつか。
第1話ってさ、でも結構ショッキングじゃない？
いや、あれ読めた。
読めた？
うん。
いや、読めた読めないじゃなくて、
うん、
その、えぐさっていうかさ、
あ、
他の事件って割とこう、淡々とっていうかこう、大どんでん返しでもないじゃん。
うん。
あれは結構大どんでん返しでしょ、1話って。他の事件と比べて。
あ、俺この人だなって思って見てたもん。
だってあの人が、
うん、
そんなことを起こしてる、あ、社長を殺したからなんかだっけ。
そうそうそうそう。
ね。が、雪のさんの楽しそうにさ、青島と会話してるシーンとかをさ、うん、最後の最後にこう思い出すとさ、うおーってゾッとするじゃん、割と。
普通にスッて警察いてね。
うん。結構あれショッキングでしたよ。第1話が結構ショッキングでした。で、第2話で、なんだっけ。あの、雪乃さんね。
うん。
水野美紀演じる。雪乃さんの話が結構続くんだよね。
うん、
で、 あ、そうか、なんかその元彼がなんかが麻薬の密輸をしてて、運び人にされて張り込みをするってやつだよね、イカリア長介と。
それ2話じゃないけど
ね。2話じゃないか。うん、2話ってなん
だ。結構後だよ、多分。
あ、ほんと？
うん。
2話は？
2 話覚えてない。
あの、枠さんに椅子が届くやつ。
そう。
マッサージチェア。
うん。
あれも好きだったの、だから。
あれは好きだ。
うん。
俺は出すぞーってやつでしょ？
出すぞ？
うん。
立つぞじゃないの。
あれ、出すぞじゃないの。
俺は立つぞでしょ。
え、出すぞでしょ。
ちょっと待ってよ、どういうことよ。
え、だからトイレ我慢できなくて出すぞ。
トイレじゃない、腰が痛いから立つよっていう話。
トイレ行きたかったみたいな話してたじゃん。
してないよ、トイレ行きたいなんて。
トイレ行っときゃよかったって言ってたじゃん。
うっそー、立つぞでしょ。
出すぞでしょ。
あの体勢ずっといるのが辛いと。腰痛持ちだから。だから、
それはわかるよ。
立ちたい。立つぞでしょ。いや、これはね、絶対俺自信あるよ。俺は出すぞではねえよ。あそこは。今あのマサイチェアに爆弾が仕込まれてて、うん、なんか抜いちゃったんだよね、新刊かなんかをね、
うん、
誰かが。あれも多分魚住係長だ。
そうそうそう、ね、なんか硬いもんありますよって。
で一回座っちゃって立ったら爆発するっていう状況の中で、うん、
あのやりとりも分かりやすくて面白いよね。
コミカルですよね、非常に楽しい、うん、犯人役のさ人も確かもう亡くなってるよね。
あ、そうなんだ。
確か個性的な、
うん、
ちょっとあの塩沢兼人的な匂いがするあの人、あの事件も好きだね。あと伊集院光のも結構好きです。
ピンクサワヤ
の伊集院光がね、いい味を出してます
ね。
うん、いわゆる今ほどさ、そのオタクっていうものが浸透してなかった時の
ね、うん、
その嫌なオタク像を見事に演じてましたね。ピンクサファイアっていうアニメのキャラクターが、
うん、
あの中に踊る大捜査さんの番組の中に存在して、
うん、
それの熱狂的なファンで、
うん、
深津絵里演ずる恩田さんを一回過去に襲ってるんだよね、
うん、
で捕まってたんだけども出てきて、うん、でまた犯罪を犯すっていう。好きですね、あの話、う
ん、あの保坂さんをさ、
うん、
追い詰めるときに変なプレイスポット的なところ行くじゃん。
それ最後の方、
最後の方、
あ、なんて言ったらいいんだろう、モグラ、
モグラじゃなくて、あの、その、なんて言うんだろう、なんて言うんだろう。その、プレイスポットよ。
ん？
そう、今、すごいオブラートに包んで言ってる。
はいはいはいはいはい、はい、
ま。なんて言ったらいいんだろう、あれ。
あ、まあまあまあ、そういうちょっと風俗的な。
そう、ね、風俗的なところに行った時に、警察室に入るじゃん。
あ、その、イメージ。
そう。
コスチュームプレイみたいな。
そう、うん。
警察でのシチュエーションプレイみたいな。
シチュエーションプレイみたいなところに入る、
うん、
その部屋の対面の部屋がピンクサファイアの部屋なん
だ。ああ、そうなんだ。
ああ、なるほどね、みたいな。
何かと出てくるよね。ピンクサファイアとかカエルキュービンとか。
うん。
あとなんかあったか？事件は。魚置きのやつが最後で。なんだっけ？
あと、あれですよ、コンピューターの。
コンピューター？
パソコンで。なんかデジタル操作みたいな。
ああ、
袴田さんの。
三人、ちょっと名前いきそうな。
そうそう。
奴らが出てきて。なんでも、こいつが証明してくれるよみたいな感じで、あの古いノープトパソコンを見せてくれたよね。あれはどんな事件だったっけ。事件そのものはそんな大したやつもないんだけど。
そうだから、背中をめった出しにした、いや、その犯人が枠さんの上げたのと違う。
ああ、そうだ。あれ、ああいうのちょっと好きなんだけど。
うん、
枠さん、
結局枠さんの方じゃなかったっていうのが結構、
そう
、うん、あーって思った。
枠さんをね、結構ダメですよ。言っちゃうと。その映画の時もさ、
うん、
映画の1の時も、
うん、
操作の邪魔しちゃいますからね。
何
やか
ん
やで、
うん。
でもいいんだよ。あれでいいんだよ、枠さん
は。うん、
まあ、そんなもんか、事件は。全部で。ね。
うん、そうだね。
あともう一個あったわ。なんか、議員かなんかの、愛人の警護の話。
もう一個あった、そして。
もう一個あった。
あの、女の子に、水川あさみにさ、あの、バックひったくってさ、
うん、
私は政治をやりに来たんだってやつ。その、お偉いさんで。
警察のお偉いさんの息子が、
防衛省かなんかかな、
しょうもないやつで、もみ消してくれっていうのを、森さんに話すやつか。うんうん、あれってどうなるんだっけ、最後。
いや、揉み消すんだけど、
うん、
所轄の人間は黙ってねえからな、みたいな。
嫌な感じで終わっちゃう回だっけ、割と。そうか。
あれだ。刺されるやつでしょ、キーちゃんが言ったのは。
そうそうそうそう、最後、織田裕二が。
思ったより痛くないんだよって言ってね。
そうそうそう。あの、お守りが守ってくれるというやつね。そんなもんか。
うん。
うん。室井さんね、どんどん偉くなるわけですよ。
うん。
映画、ワン、ツー、スリー重ねて。で、スリーは、スリーの時点でもう、上から2番目のポストまで、来てるわけよ。でも、ちょっとネタバレになってますけど。
すごいね。
でもさ、もう室井さんがさ、トップになっちゃったらさ、お話終わりじゃない？
うん。
うん。で、トップに立ったところで、ぶっちゃけ変わんないじゃない、うん、だから、今後どうすんのかなっていう感じはありますよ。
今後あり
だから今後ね、俺やってほしくない。でも絶対やります。
やるんだ。
フジテレビはやります。
まあね、フジテレビはね。
だってやればみんな確実に見るんだから。うん。でも、やるとしたらどうなるかっていうことよ。今回、小栗旬が出てくるのよ。
うん。
3は。で、小栗旬が正直、もうギバちゃんのポジション取っちゃってるわけよ。ギバちゃんなんて、ほとんど出てこないよ。
あ、そう
なの ?3 は。で、小栗旬がちょっと、今までとは違うキャラクターで、ちょっと闇をね、抱えてますよ、割と。
うん。
うん、でこいつが下手したら、ちょっと犯人側になるんじゃないかっていうぐらいの闇を抱えてるやつで。
俺も正直、うん、3で犯人こいつなんじゃないかなって思ったもん。
あ、
映像を見てて。
ああ。いや、なんかね、まあ本当に言えないんだけど、ちょっと怪我するわけよ。途中で。小栗旬が。
うん、
でそれをきっかけにちょっとダークサイドの方に入っていくような感じで、そこはちょっと面白いかなと思ったんだけど、そこ以外はもう全部ひどいですよ。
あ、そう。
3は長いんだよ、しかも2時間半ぐらいなんだよ、確か。アバター並みですよ。
長いね。
うん。まあ
だ、映画に行くそのテンションっていうのが俺わかんないんで、
映画に行く、
映画を見に行くっていう、
あ、今日映画大捜査線関係なく、
関係なく映画を見に行こうって思って映画見に行
く。中山くんあんま映画見ないの？
見ない。
映画館で。
映画館で見ないでしょ。
あ、そう。
見ないよ。
なぜ？
なんかそれがわかんない。そのテンションも。
なぜ映画館にわざわざ行くのか。DVD でいいじゃないかっていうこと。
っていうかその、DVD で見ると手軽さがあるじゃん。
うん。
気軽に見
る。迫力はないよ。
まあね。映画館に行くその、映画館行こうって映画館行くわけでしょ、いつも。
まあ、映画館行こうっていうよりも面白い映画やってるから見に行くんだけどね。
見に行こうって思って行くわけじゃん。うん、
行く。
見に行こうまで行かないんだよ、テンションが。
それは、完全にもう、あれでしょ？趣味嗜好でしょ？
そうなのかな。
うん。俺は SF 的なものが好きだから、そういうのをやってて予告編を見て、面白そうだったら見に行くと。うん、中山くんの場合はそんなのがあんまないってことでしょ？
ないんで。
うん。それは SF というジャンルに興味がない。ファンタジーも興味ない。感動ものもあんまりっていうのが、
そうだね。
っていうことでしょ？
あ、確かにそうだわ。
うん、だから、面白そうなロボットアニメを映画館でやるって言ったら、下手したら見に行くかもしれないでしょ。
見に行くね。
うん、
そこでしかやんなかったらね、
うんうんうん。
ボトムズの新しいやつが、映画でしかやらないとかなったら、うん、まあ死ぬほど見に行く。
そういうことよ。ただ、インセプション面白い。
インセプションね。
インセプション面白いから、見て。ぜひ。うん。まあ、ほとんど踊る大佐さんの話してないけど、
うん、
こんなもんだよな。
そう。途中なんかちょっとフジテレビっぽくないかなとか思いつつ、あ、やっぱフジテレビっぽいなって。
フジテレビっぽくないなってのはどういうところで思ったの？
いや、だからその枠さんの読みが外れるとか。
うん、あー、なるほどね。
うん。ちょっとぽくないでしょ。
うん。
けど結果ぽかった。
いい
そんなとこですね、僕の。
いや、だから俺はああいうベタなのも好きだしね。
うん。
非常にこの作品は。昔見てたってのもあるだろうしね。
うん。うん、
思い入れがあって。私は好きですね、
うん。うん。
テレビスペシャルは面白いので、
見てください
。はい。という、こんな感じですよ、今週は。うん、ね。
うん。
踊る大捜査線の話。以上です、
はい。以上です。
はい。じゃあもう来週、何やりますか？
よし、何やろうか。
もう毎回いいよ、その三本芝居はよ。決まってんだからよ。
超時空要塞マクロス。
お来ましたね、ロボットアニメ、
はい。テンションがまた。
上がっちゃう。
今タイトル言っただけでちょっと上がったもん。
超時空要塞。
超時空要塞マクロス。
マクロスシリーズの。
うん。
原点。
原点。そして超時空シリーズの原点と。
原点。やりましょうよ。
はい。
ロボットアニメですからね。
うん。
今回みたいなひどいテーマトークにはならないようにね。うん、やりましょう。
メモもガッチリ書いてるんです
よ。その、気分のさ、乗る乗らないで、本当に激しいような、このラジオ。
いや、僕は見てるんだけど、
うん、
撮ることがなかったのよ、今回メモを。
うん。
もしかしたら、ドラマの見方をまだ分かってないのかもしれない。
なるほどね、
うん。
あんま見てないもんね。
そうな
の。ほとんど見てないもんね。
だから量見てないと、
うん、
どこ、あ、ここ大切だなっていうのが分かんないのかもしれない。
うん、ポイントが。
もう、呆然ですよ。ペンを持ちながら。
呆然として見てたの。踊る大捜査線を。
ペンを持ちながら、僕は、呆然としながら。何を喋ればいいんだろうっていう不安感に。
その、あれだね。 初めて現場に行った記者みたいな。
そうそうそう。
何メモリアみたいな。そうか。
そうそうそう。
まあ難しいもんな。うん、アニメやっぱアニメってことか。中山君的には。アニメかゲームか。
アニメだとだからどこ見りゃいいかとか分かるわけじゃん。
いやその量を見てるからね。そうそうそうそう。比較できるってことでしょ。
そうそうそうそうそうそう。うん、ドラマはだからまた今後。ちょっとずつやっていけばちょっとずつ改善されていくと。
ちょっとずつじゃあ頑張ってやっていきましょう、うん、リハビリみたいな
もん。リハビリ
じゃあ来週のテーマは超時空要塞マークマスということですね。あの愛覚えていますかはどうします。見ときます。一応
映画は見ない予定。
見ない予定。じゃあ余裕があ
れって総集編なんでしょ。だって
まあ総集編的なもの、
うんうん、
でも作画とかは書き直してるっぽいよ。
あ、
うん、まあ余裕があったらそっちも
そうですね、
っていう感じでやりましょうか、うん、はい。じゃあコーナーですよ、
うん、
オレマチック天国があ
なたが受けたカルチャーショックベスト3。
これはマクロスのテーマである文化というのに絡めて ね、あなたが受けたカルチャーショックって何ですかね。例えば、
うん、え醤油で食べるんだとかね。
なるほどなるほどなるほど。些細なやつ。
些細、
うん、
それでもいいと。えあのゆで卵の黄身だけ食べるんだとか、ね、
友達のお家にお邪魔して、うん、夕飯をいただいたときに、うん、あれちょっと違うぞと、うん、これひょっとしてこいつの家がおかしいのかうちがおかしいのかどっちかな、うん、っていうそういうものでもいいわけ。
そういうデカルチャーをね。
デカルチャー、うん、あのこの作品を初めて見て影響を受けたっていうのでもいいわけ。例えばガンダムとの出会いとかそういうのはあり。そういうのってカルチャーショックって言わないの。
あ言うかもね。
言うなれば
はってこと
自分が今まで触れたことのないものを触れちゃったわけじゃん。そういうのでもいいわけ。
そうだね。
要は影響が大きかったものよね、うん、自分の人生
衝撃ですよ。
衝撃だね。
インパクト
衝撃的だったものだね。言い換えればねカルチャーショック。
カルチャーショック
ベスト3と。
そして、激白怒りの境界線、
うん、
じゃあ私は早くね、
うん、
勝つ
言いたい勝つと言いたい。集まり次第やりますので、
はい、
こっちは不定期のね、
はい、
小野用語の方もそうですけど、はい、もう本当どうしようもないことでも全然構いませんので、
はい、
送ってきてくださいという感じですね、うん。で宛先はすべてうなり 10@live.jp ということで、
は
い、
UNAR
なんでそれ毎回言わなきゃいけないんでしょうね。じゃあ今週はこんな感じでいいですかね、
はい。
じゃあネットラジ限定のエンディングでちょっと軽く反省会みたいなことをやる、
はい、ね、
今これを生で聞いていただいている方はもうしばらくお付き合いいただけるとありがたいなという感じですね、
はい。
じゃあ来週も聞いてくださいということでお送りしましたのは火曜担当北と
日曜担当中でした。
どうも
ありがとうございました。
チェンジ最強マイルのうなり。